ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。よろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて今日の東京ですけれども、午前終わりまして 39,346 円、559円高となっています、うん、元気がいいなという。
何があったのかなと。寄り付きはちょっと安く始まったんですけど、いきなりアップしてるんですけど、はい、まあ、今日はこのあたりのところから、まあ、確証はないんですけれども、やっぱり NVIDIA の決算22日、東京は23日にこれを迎え受けるわけなんですけども、はい、私はやっぱりこれの影響がいろんなところでですね、出始めてるんじゃないかなというふうに思います。後で詳しくまたお話しましょう。
お、鈴木さんはどんなふうにご覧になりますか？
いや、そうですね、今週は NVIDIA ばっかりを注目してるというのは先週までの動きでしたからね。265億ぐらいが、まあ、今のところは予想なんですが、はい、それを上回るかどうかですね。
どういった動きを見せていくのか、午後にかけての展開も注目されます。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、その前に今日の500円高の話なんですけれども、はい、私が親とっていうか、まあ、目に留めたのがですね、だいたい 1.5% ぐらい上がってるんですよね。1.5% ぐらい上がってて、で、日経 VI ボラティリティが上昇してるんですよ。
17.5 ですね。
はい、17.5。先週のね、日経 VI がえらい低かったんですよね。17より下回ってて16台で、これは、異常値とも言えるぐらい。まあ、単純なモデル、単純な平均中央値標準偏差でいくと、かなり低いってかったかな。対数で見るとですね、対数を取ってやると、一応1標準偏差ぐらいのレベルで、まあ異常値ではないんですけどね、いずれにしても17を切るっていうのは相当低いんですね。で、これと NVIDIA の関係なんですが、NVIDIA という株のパワーはもう皆さん十分承知してると思うんですけども、NVIDIA の月間の騰落率、それと日経平均の騰落率、これを、調べたことがあるんですけども、まあ実際今週の水曜日の CNBC でこの話をしようかなと思って用意してたので、ちょうどいいやと思って今日今先に皆さんにご紹介するんですけども、はい、例えば過去3年間で取ると NVIDIA が例えば 10% 上がったり 10% 下がると日経平均でだいたい 1.5% 上がったり下がったりするんですよ。
10% で 1.5%、
そうだいたい 0.15 ぐらいの係数な断性値なんですけどね、はい、これは3年、不思議なことに3年間の、まあ、36個のデータ、5年間の60個のデータ、10年間の120個のデータでもだいたい 0.15 ぐらいで安定してるんですよ。
へ
ー、面白いでしょ。なかなか面白いでしょ。ということは今日 1.5% 日経平均が上がってるのは、はい、NVIDIA が 10% 上がった時の準備だという見方もできるんですよ。
まあ、先駆けてということです
ね。まあ、要するに、NVIDIA の、オプションマーケットっていうのはものすごく賑わってますから、はい、まあ、みんな跳ねると思ってですね、1000ドル超えるという人もあれば、あるいはまあ、800ドルの方に近づくという見方もあるんですが、いずれにしても、売上が2倍の利益が 2.2 倍だったかな、覚えやすいんで頭に入っちゃいましたけども、まあ、とんでもない数字を叩き出す会社ですので、それを超えれば一気に 10% 上がるだろうし、でそれを失望に変わった時は 10% 下がるだろうという、その、両極端な相場予想を多分していると思うんですね。その両極端の相場予想をしている時に、アメリカのボラティリティが13を切って、はい、12を切ってたな。11点いくつでしたよね。で、日本のボラティリティが17を切ってるんですよ。これものすごくボラティリティが安い。つまり保険料が安いんですよ。うん、保険料が安いということは、これお買い得なんですよね。跳ねた時の時、あるいは、飛び降りいた時のことを考えると、それでオプションは今週は買いだろうなと思う人が多かった。で、先に、まあ、そのことをアービトラージというんですけども、そういうポジションを取ると自動的にですね、その過去データって大体これできてますから、簡単に言えば NVIDIA が 10% 上がった時のヘッジは日経平均が 1.5% 上昇みたいな感じで日経平均買いに来たと、というのが、まあ、一個の試作品的なもんです。
はい、
ただ、それだけで相場を語るっていうのはちょっと偏ってるんですが、まあ例えば今日イランの大統領がなんか事故った話とか、あれって買いなのか売りなのかよくわからない、ね、わからないし、あともう一つは北海道電力かな、すごい買われてたりとかですね。まあこれ、原因が、まあ、北海道にラピダスが進出してデータセンターが電力需要がっていう、まあ、ここ半年ぐらいの相場のですね、一つの、まあ、流れになるんでしょうけれども、まあ、こういったものが重なって日経平均が、まあ、動いてるんですが、ただ、共通しているのはですね、はい、先週の日経平均株価のボラティリティが著しく低かった。
はい、
だから、低い分だけ、オプションを売ってた人は買い戻しが起こりやすかった、
うん、
で買い戻しが起こった結果の 1.5% 上昇だと、まあ、こんなふうに、説明するんですけども、じゃあ明日どうなのというとですね、
はい、
冒頭のいや NVIDIA 見てからでしょみたいな話になっちゃいます。で今週の戦略なんですけどもね、先ほども繰り返しお話している通り、ボラティリティがここまで下がってしまうとやっぱサンプルがねすごい少ないんですよ。
サンプル、
過去のデータです。私は大体その過去のデータを見ながら、過去の、1週間単位のデータを見ながら、今週の予想をするんですけども、先週は日本株、日経平均株価は、緩やかな上昇を見せて、で、ボラティティが緩やかな低下をしたんですけども、まあ、その緩やかな上昇、緩やかな低下という組み合わせは過去にもう無数に、大体私は2012年から、このデータをずっと分析しているので、12年分ぐらいのデータがあるんですけども、いっぱいあるんですけども、ただここまでボラティティが下がってきて、今の組み合わせになると、うん、過去に3回ぐらいしかないんですよ。
あ、そんなに少ないんです
か、ね、過去に3回ぐらいしかなくて、この3回は全部上がってるんですよ。でもね、3回しかないものを、いや、ありますよ、なんてですね、4回目が来たら、4回目にマイナスでも別におかしくないでしょ。
はい。
例えばから、まあ、少なくとも5、6回、できれば10回ぐらいあって、10回ぐらいあって9回上がって1回下がるとかね、うん、6、7回あって1回下がって6、5回上がるとか、まあ、これぐらいになると、まあ、まあ予想としてはいいかなと思うんですけど、3回しかないんでね、で、ちょっとためらっているところですね。
まあ、確かに強い、ね、自信を持った根拠にはならないというところですよね。そうですか。となりますと、その NVIDIA の決算が出てからと。
まず出てからでしょうね。環境的には、アメリカの方は、
はい、
SP は強いとか、ダウは強いんですが、しかし、個々のニュースは、先週で言うと、小売りの統計がフラットだったと。で、インフレは収まってきた。これはいいことですね。でも、景況感指数とかはですね、ISM に始まって、どんどんいろんなものが出てますが、ことごとくやっぱ悪い。住宅も弱い。景気はやっぱりスローダウンしてる。まあ、景気がスローダウンしてるんだから、長期金利が上がらなくなった。いや、だから株は買いなんじゃないの。と、こういう見方もあるんですが、スローダウンしすぎると、その先には不況が待ってるわけなんで、私なんかむしろそっちの気にしていますと、まあ、そういうふうにして、例えばマグニフィセント7で見ても、今順調に上がっているのはグーグルとマイクロソフトぐらいじゃないかな。あとのテスラもアップルも、アマゾンもそうですね。ここのところくじけ始めましたね。あ、そうか。あと NVIDIA もまあ強いというやつというか、まあ、全部が全部買われてるわけじゃないので、やっぱりそんなにいけいけと言いますか、まだまだいけるぞというふうな楽観もは私は持ってないです。そういう状況なんですが、しかし、まだ確証としての、いやもう不況がすぐそこに来てるという、これも持てないですね。
はい、
ですので、やっぱり今は長期金利がピークをつけたんだということだけで、とりあえず買いが続いて、そこに NVIDIA の決算が市場が予想するような素晴らしいものになって、株価が 10% 上昇していくというですね、まあ、こういう笑色のシナリオが果たして実現するのかどうか、慎重に今週は様子見でいいんじゃないですかね。
そうですか。はい、鈴木さんいかがでしょう。今後のね、日本の半導体関連株の動きも気になるところですが。
いや、まあ本当半導体に関しては難しいんですけどね。マーケットがどこまで評価してるかっていうのがすごく、業績は言うけども、それは織り込んできたっていうんでしたら、よくても下がっちゃうっていうところがあるんで、日本の半導体は難しいんですが、ただ、決算に関しては、やっぱり先週発表で全部終わりましたんで、はい、発表直後に、この、なんすか、この AI というかアルゴリズムは相当作用していて、瞬間的に上下激しく売れるんですけど、結局一週間ぐらいしてからようやく人間の手で、人間の目で良かったものを少しずつ買っていこうという動きが始まるんで、今週ぐらいから始まるんですよね。まあ、今日、午前中まだ傾向として、 どこが買われてどこが売られてるってなかなかまだ見切れてないんですけど、やっぱり先週決算出たそのイワテックにしてもですね、ダイダンにしても1980とか、うん、あの電力周りのところが随分しっかりした小型株の値動きが今日もあの週明けから出てきてますんで、うん、やっぱり高決算がそれなりに買われるという試合が続きそうですね。
高決算が買われていく。あの今 AI によるアルゴリズムのお話ありましたけれども、まあ、以前と比べてあのそういったこう流れというか見えてきたところってあるんでしょうか。
あのこれはあのそういうふうに言われてるってことを耳がくもんであの聞いてるだけなんで、はい、あの実態はどうなってるか分かんないんですが、ただ株価の反動だけ見てるとかつてないぐらいに極端ですよね。川崎重工がストップ高、翌日するぐらい生でのエネルギーを持ってるというのが今のまあやっぱり決算直後の決算パワープレイみたいな動きですよね。
こういった時にどう買うに買いに入るかまた売るかっていうのは難しいところですね。
決算前と比べるとやっぱり株、はい、確かに高くなってしまったり、あるいはすごく売られてしまって安くなってしまったり極端に動いてはいるんですが、やっぱり時相場に時間かけて戻ってくるっていうところはそのあたりは復元力は持ってると思うんですよね。
まあ、ちょっとしたブレに株価もそうですけれども売り買いについてもあの以前とちょっと違うフェーズなんだということを認識することは大事そうですね。
あの価格に、はい、揺らされないというかぶらされないっていうのかな、あの決算直後の価格っていうのはあんま見ない方がいいんじゃないですか。
あ、そうですか。
それ見なくていいと思いますけどね。
お、鈴木さんもどう
見て。いや、全くそうだと思います。なんかそんな売られたからといって極端に決算悪いわけじゃないっていう銘柄すごく多いですよね。
うん、逆にこう注目すべきポイントっていうのは、
あのね、プライスアクションつまり動きたいトレードする人はプライスアクションだけ見た方がいいです。決算なんか見ない方がいいですよ。
そうですか。
わかりやすく言うと、これも、ね、二つ違うんですよ。うん、例えば、私が今週このように喋って、今週買いでしょ、売りでしょっていうのは、価格だけ見てますか？価格とボラティリティだけ見てるんですよ。それだけ見ないと結論出ないんですよ。で、ファンダメンタルを見る人は、ファンダメンタルだけ見て、日々のこういうプライスアクションっていうのは、あんまりそこまで目を凝らして見てちゃう、自分の脳みそが、もう頭おかしくなりますから、その二つ使い分けた方がいいと思いますね。
なるほど、参考になりますね。では今日の動きを見ていきたいと思いますが、冒頭もお伝えしましたけれども、日経平均株価は559円高 39,346 円92銭となっています。株365はいかがでしょうか。
ちょっと下がってきましたね。スタートは 38,839 円から始まったマーケットなんですが、その後718円という安値をつけた後 39,463 円まで一気にだいたい2時間ぐらいかけて上がったんですね。で、寄り付きからですけれどもね、でそこで一応とりあえず、これオプションっぽい動きですね。買い切ったのでしょう。現在は 39,317 円というところで、取引が続いています。はい。
それから、為替の方ですけれども、ドル円は11時30分現在、155円84銭から85銭。今週の方向感はいかがでしょうか。
うん、方向感。今週はね、日本で、消費者物価指数が出るんですね。で、一応これ、下がってくる予定なんですよ。下がってくる予定というのは、前回が 2.7、今回 2.4、これが全体。で、コアの方が 2.6 が 2.2 ぐらいまで下がってくる予定なんですね。下がってくると、利上げを慌てて行う必要がなくなる。利上げ慌てて行う必要がなければ日米金利差は広がったままだ。広がったままであればやっぱりドルは買いだということで、ドルの買い材料になっていく展開が予想されます。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS12-12 で放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーを3つご案内します。まず1つ目です。6月8日土曜日、名古屋で開催、岡崎亮介の投資戦略セミナー in 名古屋。12時30分開場、午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん、進行は大橋ひろこさんです。プログラムは岡崎さん、大橋さん、お二人によるクリック株365の魅力と活用法。そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。名古屋は入場無料で定員が80名となっています。会場は名古屋駅近くの TKP 名鉄名古屋駅カンファレンスセンターホール QH です。さあ、続いてご案内するのは大阪です。6月15日土曜日、大阪マーケットディーパー徹底討論セミナー in 大阪。そしてもう一つ、 6月29日土曜日、金沢で開催。マーケットディーパー徹底討論セミナー in 金沢です。大阪、金沢どちらも11時30分開場、12時開演です。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんと清川玄徳さんによる徹底討論、日米株式投資戦略と題しました今後の相場を占うディスカッションです。現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。こちらも入場は無料です。定員は6月15日大阪が100名、6月29日金沢が70名です。会場は大阪は大阪メトロ本町駅近くです。大阪 DIC ビル3階、TKP 大阪本町カンファレンスセンターホール 3B です。そして金沢は金沢駅近くです。JR 金沢駅西第3 NK ビル2階、TKP ガーデンシティプレミアム金沢駅西口ホール 2C です。大阪、金沢ともに、すべてのセミナーで応募多数の場合は抽選となり、当落につきましては開催週の木曜日までにハガキまたはメールにてご連絡をいたします。いずれのセミナーもセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りはそれぞれ名古屋が6月の6日木曜日、大阪は6月の13日木曜日、金沢は6月27日木曜日、いずれもお昼の12時までです。さあ、岡崎さん、6月は名古屋、大阪、金沢と続きますね。
私にとってはこれは全部答え合わせのセミナーになります。
答え合わせ。
はい。アメリカの景気がスローダウンしている。で、6月の FOMC でやっぱり利下げは必要だろうっていうのが私の少数派になりましたけど意見なんですが、はい、6月7日に雇用統計があって、8日に大阪セミナー、11、12と FOMC があって、15日に、名古屋セミナーでしたね、はい。11、12と FOMC があって、15日大阪セミナーになります。果たして私の見方が正しかったのかどうか、それの答え合わせをする3つのセミナーです。まあ、幸いなことに大阪と金沢はですね、もう、本当に1990年代からだから、30年の付き合いになる清川玄徳君が、
はい、
まあ日本株のファンドマネージャーとして、まあ随分腕を振るったですね、まあ未だにですね、まあアクティビストアプローチが非常に得意な人間なんですけどね、うん、まあ彼に来てもらうので、日本株について私の足りないパーツのところは彼が埋めてくれると思います。
はい、
大阪と金沢に来てくれます。3回ともですね、まあそれなりに針のむしろになるかもしれないし、自慢話になるかもしれませんけれども、はい、でもこういうリスクっていうのは、やっぱり受け止めなきゃいけないタイミングですよね。重要な転換点だと思います。皆さんも、振るってご報告ください。ご期待ください。
はい。3箇所ありますので、もう一回確認しておきましょう。6月の8日土曜日が名古屋、6月15日土曜日が大阪、29日土曜日が金沢です。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。どうぞふるってご応募ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは鈴木さんの今週の注目企業です。お願いします。
はい、川崎重工です。先ほど名前だけちらっと触れました川崎重工、証券コード7012ですね。先々週決算発表がありまして、まあ、それがすごく好感されたという銘柄でした。時価総額、まあ、今日午前中で 1.7% くらい値上がりして5600円ぐらいです。で、時価総額9260億円で、売上1兆8000億円、まあ、今期の予想1兆9000億円ぐらい出てくるという会社なんですが、まあ、会社側の見通しとしては今期2兆2500億円という会社です。これが時価総額9000億円というところですから、まだ少し割安ですね。 PBR が 1.4 倍ぐらい、 PER が10倍ちょっと、うん、配当利回りが 2.5%で、ご存知のように、プラット&ホイットニーのエンジンを前期一括焼却しましたので、その580億円の特損ができてる、出てるという状況で、ROE は前期で 4% ぐらい、それが今期は 11% に回復してくると というところです。で、5月の9日の決算発表で、やっぱりマーケットが驚いたのは、その、前期は相当厳しいということは分かっていたんですが、第3四半期から第4四半期にかけて業績が急回復してまして、で、今期、2025年3月期、売上利益、全部がこれ史上最高益更新という動きになってきて、売上が2兆2500億円、21% 増えて、純利益が780億円、200% ですから前年比、3倍ですね。会社資金を640億円ぐらいで見ていた、25年3月期の当期純利益、780億円で会社が見てきてますので、為替が、1ドル140円、1ユーロ150円の前提でこれぐらいというところですから、まあ、ひょっとしたらもうちょっと乗せてくるかもしれないというところですね。で、伸びているのが5つある事業部門のうちの2つが今すごく伸びていて、はい、1つは、航空宇宙です。ボーイングのところが、やはり相当伸びている。でもなんといっても防衛庁向けが、ここに来て足元で、急上昇していると。で、防衛予算が、前年が6兆6千億円、まあ、国全体で 27% 増えて、で、今年度が7兆7千億円、17% 増えるというのが、まあ、これ国全体の予算なんですよね。
はい、
で、防衛省からの受注が、これ2022年度全体2600億円、それが2023年度5500億円ですから2倍以上ですよね。で、今年度2024年度が5900億円ぐらいの受注が入ってくるというところです。で、ミサイル防衛能力、それから、まあ、無人アセット防衛能力といいますか、やっぱりドローンとかそういうやつでしょうね。あとは指揮統制機能を強化するっていう、まあ、川中が今強い7つの分野において、防衛省向けが前年の、ですから、まあ、去年ですよね。で、第3四半期、第4四半期から急増しているというところです。まあ、予算が通り始めたところというところですね。で、それが、その、プラタンのホイット2の特損を落として、年後半、すごく伸びてきた一つの大きな理由ということになります。これが一つ。もう一つが、エネルギーソリューションという、まあ、会社側は事業分野として名付けてますが、
はい、
LNG、それからアンモニア、水素に関連する、その、まあ、今は船舶から相当伸びているというところ、ではありますが、カーボンニュートラルが世界中で今、花開いている。水素といえばこの川崎重工ということになってきますので、ここが、ね、安定的に伸びる。あとゴミ焼却炉がやっぱり日本中でその老朽化して耐用年数も迫ってきていると、超えているというところも随分多いので、このあたりですね。やっぱり先週世界中で一番大きなニュースとして騒がれたのが、プーチン大統領が中国を訪問して4日間滞在して、はい、まあ、習近平国家主席とずっと、話し合いを続けた。で、これに対して、もう防衛というか、まあ、そう、新冷戦と言われるような状況が、まあ、私は深いところはわからないんですけど、やっぱり、その世界の論調が、そのガラリと変わった。
うん、
もう本当に後戻りできない。まあ、トランプ大統領がひょっとして大統領に当選したら、やっぱり防衛軍事費が、まあ、NATO、NATO もそうですけど、日本に対しても相当求められていくということになりそうですので、川崎重工含め防衛関連株というのを改めて、チェックしてみたいなというふうに思います。
はい。今日ご紹介したのは、7012の川崎重工でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
岡崎亮介と、
鈴木和之と、
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。